のぎついってプレゼンツのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。今日も練馬の某所からお届けしているのぎつ R ですが、本日もお届けするのは私トヨコ名人とこの方です。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
加藤さんです。はい、小杉さんも最後になるかなと思うんですけど、
すべてが最後になったりしたら困りますけど ねとりあえずこれ3月最終週でしたっけ。
うわいかな、どうなのかな。
なるほど、
うん、手前のような気がしますね。
あ、その辺、
うん、もう期末ですよ。
3月20日前後、20日前後、なるほどね。
そうなんですよ、
うん、サリンが撒かれたあたり
ですね。そうなんですよ、 3.11 は終わっちゃったてるんですけど、
その後はあのサリンが、
サリンですよ、
はいはいはい、もう今や若い子は歴史の教科書としか見てないかもしれない。
そうなんですか。
だってサリンが曲がりだと20年近く前でしょ。
20年ですね。
20年でしょ、
うん、
今年平成27年なんですよ、
うん、
だからサリン曲がりだとき7歳の子が27歳ですよ、
うん、お
とそうなるわけですよ、
うん、
まあほんま20年いったらもう歴史ですわな。
歴史ですね、
うん、の頃にこれが流れてますと。
そうですね、
うん、なるほど。
オウムですね、
うん、
いや別にそんな話全然意識したつもりはないんですけど、うん、話したことが一個あったんです、うん、
マジですか。この流れは良くない流れかもしれない。
良くない流れですねオウムが来てオウムの話しちゃったのねって感じなんですけど、うん、今全然打ち合わせしなかったんで、
うん、
あのねよく、うん、阿川佐和子さんが聞く力っていう本を出されて
売れたね。
そう、はい、で吉田豪さんね、はい、プロインタビュアーの、
うん、
あれとか対抗して、うん、聞き出す力っていう本を出して、まだ買ってないんですけど、
うん、面白そうですね。あれむちゃくちゃ
読みたいんですよね、うん、田沢山本のひどい話ばっかり書いてるっていう噂もあるんですけど、
まあひどいからね。
でまあまあね、阿川さんはよくその会話を聞くためにすごいオウム返しをするっていうんですね、
うん、
今週あの副会に行ったのって言われたら、うん、ああ今週副会に行ったんだ、
うん、
うん、そうなの、副会に行ったの、
うん、
どこに会に行ったのみたいな会話の流れで、
うん、
時間を稼ぐとか、うん、相手を否定しないから相手を気分よく喋るっていうことをすごい言っているんですけど、
うんうんうん、
あまりにもそのオウム返しで返してるっていうのを見えすかされたら、
うん、
ああまあ悪い気はしないかもしれないけど、そんなもんなのかなみたいな、
うんうんうん、
ナチュラルにできるてる方がやっぱり素晴らしいですけど、
うん、
そのね方法論を言われるとちょっとうってなりますね。
うん、オウム返しね。
僕もラジオでオウム返してる時あるんですよ。結局、うん、もう会話のテンポがね、
うん、
よくするために考える時間も必要だから、
うん、
それしてしまうっていうのは
それは全然わかります
よ。でも特にラジオの場合は、うん、聞き逃すこともあるわけじゃないですか。
まあね、
ちょっと音が飛んだとか、うん、なんか雑音が入ったら聞けなかった、うん、だから2回同じこと言ってるのは別に悪いことじゃないような気がするんです
よ。まあそれはね、
圧縮したら、はい、ひょっとしたら45分が20分くらい聞けるかもしれないです、後ろのラジオも。
うん、無駄多いとか。
無駄が多い、まだまだ。
うん。
うん。
オウム返しって、
うん、
僕はもう、一つのテクニックとしてね、
うん、
全然いいと思うんですね。
うん。
でも、オウム返しだけでいいってことではないと思って
ます。まあ、オウム返しプラスアルファで、まあ、もうちょっと会話のテンポが良くなる。
うん。
で、相手ももう一回考えて、うん、とか、反芻することによってそれプラスアルファの質問ができるからオウム返しは多分いいって阿川さんは書いてたような気がする。
うん、
うん、
オウム返しっていうのはやっぱ効用は聞いてますよってアピールだと思うんですよ。
まあまあまあ否定してない、
うん、
逆にねって言われるよりかは
まあね
逆にってなんやねんみたいな、
うん、
逆にって使う人多いですけど、
あれは
あれ良くないですね。
だいぶ良くないですね。まあこっちから否定して潰しに行くかくることもないから、たとえ突拍子もない意見を言われても、あ、そういうのもありますよねって言っときゃええ、
うん、
っていうのと同じであって、
うん、
あの負けないやり方じゃないですか、
うん、まあそうですね、負けないだけ、
勝ちに行くんじゃなくて負けない、うん、でも阿川佐和子さんのそのすごいところっていうのは、 で、かつ、まだ相手に言わせることですよ。
うん。
うん。だから、オウム返しだけにとどまっていると、だいぶきついですよね。
そうですよね。でも、まあ、一つの方法ではあるんだろうなって思うんですけど、オウム返しをあんま意識しすぎると、は、オウム返している俺がいるみたいに思っちゃうんで。
でも、オウム返しをするときに、それこそ、聞いてますよってアピールと、あと自分でも反芻して理解しようとしてるっていうのもあったりしますね。
そうですね。だって英会話もそう言いますよね。
ああ、そうね。
うん。何とかかんとかで反芻していくと、英会話の能力も上がるって言い方もできるし、
シャドーイングとかそういうやつですよね。つながっていくとかいうやつ。僕個人は、まあ仕事とかで、オウム返しってすることもゼロじゃないし、もちろんするんですよね。で、ただオウム返しをしてるのは聞いてます、ちゃんとこっちは理解してますけど、この理解で合ってますかっていう、
ああまあそれはありますよね、
確認
は。ごめんなさい、僕理解力がないんで、もう一回おさらいさせてもらっていいですかって、どうぞどうぞ、
これこれこれこれこれっていうことで
ですよね、
合ってますかねっていうのはあったりしますね。いや
もうそれは確認のために必要ですね。
そうしたら、いやそうじゃないんだよって今言ったのに違うって言われる時もあるじゃないですか。あれ
お前考え方整理できてないやないか。
だから相手の整理の手伝いをさせてもらってる時っていうの
は、ああまあ大事
ありますね。だからいかに向こうに言ってもらえるかっていうことっていうのはあって、ってことで、
まあファシリテーターの話ですよ。
そうですね。決定だ、つまりシュートを打ってもらう気持ちをさせるところは相手に持たせたい、からお膳立てのためのお手伝いはやっぱりするのはありますな、こちらから。だから分かってるのに誘導するポイント3つぐらいさ渡すこととかありますね、
はいはいはい、
選択肢として、こんな感じとこんな感じとこんな感じというふうに聞こえたんですけども、どれが一番近いんですかねとか言って、
行動ですね。
それはありますよね。
うん、アーサーはそんなこと言わないですね。アーサーは急にこれこういうことなのかな、こうなのかなって言ったらちょっと嫌じゃないですか。
阿川佐和子が、
阿川佐和子にそんなこと言われたら、
ああ、
なんかいじめられてんのかな、まあ、俺みたいな。
まあね、だからこの間も私自分のところの仕事で、クライアントとうちらと、あと新しくツールを入れるため のシステム屋が来てたんですよ、でシステム屋さんの言ってること僕分かるんですよ、そこは僕は知ってる部分やから、
翻訳してあげるってね。
でも、僕がこうですよねっていうより、それをシステム屋さんに言ってもらった方が伝わることであるんですね。
ああ。
だから、あえて僕分かってるのにシステム屋さんに質問したりしてた。
それ高度ですね。
言わせたいんですよ。僕が言っても、ああ、もう加藤言うとるわと。前も聞いたよってなってもしょうがないから、第三者である、そしてそのシステムのプロである人に言わせるために、これって
トスを上げる、
こういうことでどういう時が困るんですかねとか言ったら、いやこうなったら困りますねとかいうことを言ってもらう回答を言わせるためのことって、後で謝りましたよ、向こうは怒ったりしてませんよ、僕は実は知ってるんですけれども、あえてこういう質問をさせてもらいました、もし失礼だったらすいませんって言ったら、いやそんなこと全然いいですって言ってもらった方がこっちも言えるからありがたい、そしてもしかしたら聞く力って話させる力なんですよね。
お、
僕はあんまり得意な方じゃないけどね、意識はしますけど、
まあでもそうですよね、となんて引き出す力とどう違うんだろうみたいな、
まあ
一緒ですよね。
一緒やと思いますね、ポッキーさんとか上手い方でちゃいます。
ああ、そうなんですかね。
あなた付き合い長すぎるからよくわからん
よくわかんないですね。
なってるけど、僕とか
むしろ僕からしたらお前それ誘導尋問やろみたいな。
誘導尋問できる人間って強いかもしれないですよ。
そうですね。肩にはめられたみたいな。
そうそうそう。で結局彼の思いの曲がり間になってるってことがあるし、
まあいろいろありましたね。
なるほどね。
なんかあいつの場合は僕に全部言わせるとかっていうのありましたね。嫌なことをクラブの中で僕に全部喋らせて、俺はそんなこと思ってないけど、まあそういうこともあるかもねみたいなこと言って、お前全部喋るんやもんってニヤってされて、すごい傷ついた覚えがあります、ね。
うわあ、それはほんまに
いいように操縦されてたんやな。
そうですよね。
お前腹黒いよなって。
カプセル怪獣として、
そうそうそう、エセ行け
きついなぁ、
消えろみたいな。
まあでもそれができる能力が彼にはあるんだよね。
あるんでしょうな、
なるほど、面白いね。
僕らはポッキーの手のひらの上で泳がされてるわけですよ。
まあだから彼はね、セレブリティなわけですよ。本当にほんまにセレブリティやから今日来てないんですよ。
そうですよね、
うん、下僕には付き合ってられへんと。あの時お前らはと。
ということで今日も頑張ります。
はい、
はい、先週の放送はどうなってるかな、ひょっとしたら丸々飛ばすとかっていうこともあり得るかもしれないですけど、お蔵入りになってるかもしれないですけどね。
そうですな。
AR の話をしてたんですよ。
はい。
AR とか、まあマーカー系の話って言ったらいいのか。でその中で最後エンディングに、実はネットラジオをやる上ですごい助かるアプリがあるかもしれないって話をしていて、
うんうん、
まあ、そのアプリの話をしたいんですよ。
そうですね。
でそれはアプリ名を言うと、うん、アイデアギャザー。
アイデアギャザー、
ギャザー、アイデアは IDEA、
はい、
ギャザーは本当のギャザーじゃない方ですね。
そうですね。
GAZER。
そうですね。
トゥギャザーのギャザーじゃないんですよね。
そうです。アイデアゲイザー、
ゲイザーか、
ゲイザーですね。
アイデアゲイザーっていうのがあって、
はい、
これがネットラジオする上でひょっとしたら救世主になるかもしれない。これ我々いつもラジオをするときはネタをやっぱ書いてくるわけです。この辺の話今日したいよなーって、うん、ちょっと下調べもしたりもしますし、
うんうん、
その中でもうネタに困ると、うん、やっぱり取れない時もあるんですよね。だから絞って絞ってってやるんですけど、
うん、
これはそのアイデアゲイザーっていうのは、うん、アイデアを、うん、まあちょっとヒントを与えてくれるアプリなんですよ。
そうですね。
で例えばどうするかというと、まず最初に、うん、まあ、ちょっと画面を開いていただいたらあれですけど、テーマを入力してください、かっこ8文字以内っていうのがあって、テーマを設定するんですよ、
うん、我々が普段困ることとして、
うん、
ネタ集めにしましょうか。じゃあ
ネタ集め、はいはい、今ネタ集めっていうのを、
ネタ集めと入れました。
入れました。じゃあそれで作るとネタ集めかける何々って出てくるんですよ、
うん、お題を向こうが、
うん、
じゃあこれ掛け合わせたらどうって提案をしてくれるんですね。
そういうアプリなんです。でそのまあホームページ見、アイデアゲイザーのホームページ見に行くと、うん、トラクターかけるスポーティーでいうと、
うん、
ヤンマーのかっこいい、
うん、
まあ多分佐藤柏うんぬんでいろいろまあやった中の、うん、一部でスポーティーなトラクターだったらこういうフェラーリのデザイナーがデザインしたかっこいいトラクターだよみたいな感じのやつが表示されてるんですけど、それで新しい何かを生み出せばいいんじゃないみたいなアプリ。ただし僕たちはまあどちらかというと三大話みたいなね。
そうですね。
三大話っていうのはお題3つ与えるから、それで文章を書きなさいみたいな、まあ新聞社の試験でよく出てくるやつでしたけど、うん、それのアプリです。
ってことで、まあ、ネタ集めていったらこれそのものが違うから、
うん、
テーマをラジオにしてみました。
ネットラジオの方がいいかな。
ネットラジオしましょうか。ネットラジオっていうのが、
はい、今やるとネットラジオ×作風って出ましたね。
はい、
どうですか
作風。
はい、
で我々の作風は、はい、面白くないかもしれないっていうあの気が
致命的ですね。
面白くないって言ったら変ですけど、あの面白い人、面白がってくれる人を選ぶんではないかと、
うん、
別に自分が意識高い系とか一個も思ってないけども、
はいはいはい、
なんかそういう系統の話になりがちであるの事実だと。
まあまあそうですよね。でも作風っていうのはこれ僕と組む人によってまた作風変わってきちゃうんですよ。
だからこの意識高い系になんか振りがちな時って、つまり加藤会がそうであるということは、
いや言われましたよ、意識低い系って何なんやろうな、坂本さんがね、
うん、
意識低い系のラジオしてすいませんって言われたりとかしてましたけど、
あでも坂本さんが
意識低い系の方がしっくりくるって言われる意見もあったりとか、
高い低いっていう工程じゃなくて
ないですよね、
多分そこもなんか作風ですわな。
作風ですね。 っていうふうにこう使えるわけですよ、ラジオで、うん、じゃあもう一回こうリロードしてもらったら、うん、ネットラジオかける
懲戒
ラジエ関西ラジオ商店街、うん、ラジエードっていう商店街がありますが、あれ懲戒じゃないですよね。
まあでも近いっちゃ近いですよ、商店街、うん、街寄りの、
うん、
だからあそこのいわゆる、街寄りの声かけしたから豚を下げたわけ。
まあ最初絵は描いたのは坂本さんだったんですけど、本人が参加しなかった。
そうそうそうそうそうそう言い出して、
はい、俺はでもやれへんよみたいな、何やそれって。僕はちょっと後でまた入りたい人がいて、いやじゃあ入る入らないの規定はどうやって設けるんだとか、
うん、
入ってほしくない人が入ってくるとか、なんかそれで揉めそうやから俺嫌って言ってやらなかったんです。
なるほど、
うん、
っていう街寄りのことがあった。
そうそうそう、
つまり今これね、
うん、
これ2つやってみましたけど、
はい、
つまりね、あのメールハガキが来ない私たちとっての
そう
メールなんです
ね。メールなんですよ。もうな、あのアイデアゲイザーさんがどんどんどんどん言ってくれるんですよ。
そうそうそう、
うん、
これ非常にありがたいんですよ、
ね、ありがたいっちゃありがたいですけど、うん、なんかねどうなんだろう、うん、まあでもどちらかというとあのねもやさまで取れ高がない時に
あ
サイコロ振ってなんかいろいろやらされるみたいな
近い、ね、確かにそうですよね。
まあでも困ったらこれでありですよね。
確かにありですよね、
うん、
だからつまりこれって別に最初のネットラジオっていうものが固定されてるわけじゃない、
うん、そうそうそう、
それネットラジオ懲戒で出たわけじゃないですか、
はい、
じゃあ例えば頭を懲戒にしてみましょうか。
懲戒どうなんでしょうね。懲戒、懲戒×ゲット、
そうね、商店街やないやっていう時に、
はいはい、
何をゲットするか、
うん、
客をゲットするのか、
うん、
それともなんかもっとなんかもう下世話なことをゲットするのか、
うん、
それとも助成金とかね、
うん、
そっちをゲットするのか、何が欲しがってるんでしょうね今街。
懲戒のゲットっていう動画どちらかっていうと、うん、お客さんっていうか消費者が来て、
うん、
何かをゲットするためのものなのかなと。
消費者
が来て、でも懲戒ですもんね。
うん、懲戒懲戒
懲戒だからどちらかっていうと、うん、会費とかそっちのうーん、
あー、ややこしそうな。じゃあつまり懲戒費をゲットする、
うん、懲戒
懲戒費払わないと思えねんけど、
そうゲットだぜって、
うん、どうなっとんねんと。
であのマンションのやつは一人も懲戒に入ってないけど、
うん、
まあ名前もわからないやつだから、
あ
そこのやつら太い夫婦入れてくれたら、
うん、
まあ、もうちょっと いろんなサービスというかこの寄り合いのところにいろいろこう清掃とかもいろいろやってくれるのに、うん、懲戒員ゲットっていうこともありかもしれないですね、う
ん、なるほどね、
うん、
そういう考え方か、
うん、
でもゲットっていう言い方は結構いろいろあって、
ゲットかける
冷凍
出ましたね。
だからつまり今の話やったら懲戒費をゲットするわけじゃないですか、はい、例えばね、ゲットするけどプール背中わけね、
あ、それを凍結すると冷凍、冷凍
つまりあの冷凍っていうのは考え方としては、うん、つまり今食うもんじゃないと、
うん、
保存したいんやと、
プール
そういう言い方ができると考えたら、
うん、
つまりその懲戒費を今もらわんでもいいから1年間で1年も集めてくれと、
うん、
となったら管理会社に掛け合って管理会社の管理費に入れといてくれって考え方ができるわけ。
ああ、プール金ね、
プール金で、
はいはい、
それでその何パーかだけ管理会社に払うよって言ったら懲戒費が100はもらわれへんけど、
うん、
85% はもらえるって考え方多分できるかもしれない、
うん、
うん、そのぐらい頭回るやつやったら多分懲戒はちゃんと回してるような気がするけどね、このぐらいのことは。
なるほどね、
とかが出てくる。
いろいろこのアイディアゲイザーっていうのは確かに会社でブレストするためにこういうツールってなんか見たことあるような気がするんですけどね。
確かにね、
何かで置き換えて、考え方何かで置き換えてみようとかっていうのをいろいろ多眼なんとか思考みたいな。
これって本当にそれこそね、あの、うん、何やったっけ、筋出しか、
うん、
鶴瓶の、
ああ、ありますね、
うん、三大お題があったような内容
で、
うん、
落語の号とかでね、
落語の号と
か無理やり雑魚場があーんって言いながら、
そうそうそう、ギャーってなるやつね、う
ん、あれ本当はこれで三大話するのやったんです。これで三大話エレベーターの方が面白いかもしれないですよね。
そうですね。でもこれって三大話って三大でつなげてくれってことやんか、
うん、
でもこういうやつって連続でやっていくってなったら、
うん、
それこそ頭の回転を問われるよね。
そうですよね、難しいですね、
ずっとやっていかなかった
。でも8文字っていうのはちょっと悔しかったですね。
冷凍
かける塩。
塩ですよ。
冷凍でやって塩、うん、まあ、あのね冷凍っていろいろあって、うん、キャス冷凍っていうのがあって、細胞を壊さずにシュッって冷凍できたりとか、いろんな言い方あるんですね。キャス冷凍って言い方もあれば、うん、なんかまた他の冷凍方法もあったっていうんですけど、
なんかの一時流行ったなんか何度で冷凍しとく、
うん、
血がなんだ
よ、そうそう、血だまりがないか
取れ
ない みたいな、ありますよね、そういう仕様も。
あれケンさんが CM 出なかったんだっけ、違いましたっけ、
ケンさん、高倉健が、
うん、違ったかな、なんか真ん中でどうのこうのとか言ってる時、高倉健か
大丈夫、冷蔵庫の締め、うん、平成初期ですね、それね、
うん、すごい前、高倉健か菅原文太かどっちかわからないけど、それ超大御所が出たの見覚えがあんな。そう、冷凍技術って、
はい、
すごく世の中役立つものですよね。
そうですね、うん、コールドスリープもそうですね。
ああそうか、
うん、液体窒素だよみたいな。でも液体窒素ってめっちゃ痛いんですよね。
いそうなの、
うん、
へ
え、なんかかけてこうイボを取るとかそんなんて。
ああなるほど、うん、じゃあこの塩っていうのは、
はい、
その冷凍の方法がたくさんあるよと、
うん、
いうふうになってくるのか。
そうですね、
塩って結構広いな、
こういう塩、ね、今は数珠つなぎで出てきたやつを今加藤さんがどんどんやってるんですね、
うん、
塩をかける SL
って言ったら、つまり SL っていうあれでしょ、機関車のことでしょ。
機関車ですね。
SL ってやっぱマニアが多い、
うん、
と言われてる貴婦人 C51C50 なんかいっぱいあるんですけど、はいはいはい、あのね、まあ、ちょっと微妙なんであんまり言いづらいんですけど、うん、やっぱマニアの方々がね、
うん、
ご高齢であるんですね。
ああまあそりゃそうですよね。
そうですね。だからああいうものをやっぱ欲しがってきた形方がいろいろものを買うとしたら、
うん
うん、当然ですけど前買った人とかいうことにもう一度買いませんかと言ったら死んでたりするんですよね。これ前ですって。だから僕はね、この SL マニアという人たちはもう今かなり減ってきてるんではないかと。
はいはいはい。
そろそろ危ないんですよ。つまり SL はが撲滅するんじゃなくて SL マニアがいなくなってきてるの。
SL はなんだかんだで、新しくはできないけど、復活させたりとか、
うん、
胴体保存してるやつはなんとか動かそうとしてたりしますから、
します。
延命はできるんですよね。
うん、ただその SL っていうのは見に行く取り鉄とか言われてる人とか、そういう人がいるけども、うん、それに関して出てくる商品を買うって人たちは減ってんのよ。
やばいですね。
これはやばいんですよ。
うん、
もったいない。まだね、やっぱり単体としてはすごく売れるものだし、やっぱ美しいと思うしね、
うん。
うん。ここはね、ちょっともう一声なんか、行くときにはその SL に対しての何かのことを
しないと、
ね、しないとそろそろね、
じゃあ SL ってどうなのっていうので、うん、SL かける何っていうのを今から調べるわけですね。
そうですね。これだけ連続でやってるの久々の頭痛なってくるくらいの気
が。いやいやいやいや、
うん、
SL かける
マレーシア、
マリーシア、マリーシアって何？
マリーシアないだけど、言葉は聞いたことあるけどな。
マリーシアって何なんですか？
マ
レーシアの、
マ
リーシア。SL かけるマリーシアって出ましたよ。
マリーシア。知らん言葉が出てくると。
で、マリーシア。マレーシアの間違いじゃないですか？
マリーシアというのは、ズルガウシコサという。あれですよ。あのサッカーとかで、
はいはい、痛い痛いってやるような、
あのいわゆる、そうそうそうそう、そんなになんか蹴られてもええのに、うん、痛いねーとか転がったりとか、
まあ遅延行為させたりとか、
そういうプレ
イ。 SL かけるズル賢い、
ズル賢い、マリシアとかマリッツィアとか言われるけど、そう
SL とマリシア、
これはサッカーにはとらわれないって書いてますね。今見たら、
はい、
例えば男女関係における駆け引きとか、
うん、
駆け引きですね。
SL の駆け引きですか。
うん、つまりあの SL っていうのはそもそも蒸気機関だと、
はいはいはい、
で蒸気機関というものから電車に入れ替わった、
うん、
云々、でもあれは SL が金になるってなったから一部残したわけですよね、
うん、
でそういうところで何かその、何かしらのそのやり取りがあったはずだと、
うん、
で元々マリーシアって言葉は賄賂。
おー、アギーレ。
そう。ほんま、したかしたか知らんけど。
八百長ね。
八百長ね。でも八百長とかも含めた、つまりなんか、ずる賢い動き。
はいはい。
まあ、グレーな動きと言っていいのかさ、うん。そういうところを、もう、僕は世の中、ある程度必要だと思ってます。
うん。
白か黒じゃないと思う。
うん。
あの好きか嫌いかって二択にはならへんと思う、
うん、
嫌なとこもあるけど別に嫌いじゃないよっていうのはあると思うから。
SL に対してマリシアっていうのは結局その保存して、
うん、
まあまあ金になるんじゃないかっていうのも、うん、まあずる、まあずる賢さかな、
普通に。まあ駆
け引きですね。
うん。だそれこそその、うん、廃止せえって言ってたおっさんが、うん、自分が選挙で受かることも考えたり、うん、いろんな状況を考えたら、
うん、残しといた方がいいんじゃないの、
残しとくのありかって変わるとか、
うん、
いや絶対保存せなあかんって言ったおっさんが、
うん、
こんな思いをしてまで、うん、やったらもう廃止したってくれよってなってるとかいうのも、うん、すごいグレーな部分になる気がするねそう、俺はそういうことをしたいわけじゃないと。
マリーシアってことが出てくるっていうのが全然想像つかなかったですね。
そうですね。
マリーシアかけるすげえな、2外交
省。マリーシア、もう。
マリーシアね。
マリーシアか、マリーシア。
マリーシア。マリーシア。
マリーシアからオットセ
イ。オットセイだとあたりあれじゃないですか、その駆け引きで、うん、あの、メスとね、うん、性欲の、勢力の、ゴンゲたるオットセイ様ですよ。
オットセイってめっちゃでかいでしょ、うん、1トンとかのやつじゃん、うん、
がすごい勢力が強い、
駆け引きゼロじゃない
ですか。いやいやでもそのおうおうとかって言ってメスを引き寄せる駆け引きってやるんじゃないですかね。
やっぱオットセイもあれなんですかね、
うん、
多少俺ちょっと今日悩んでんだとかあるんですかね、それ駆け引きあるんですかね、男女の。
ああちょっと好きな人がいるんだけど俺じゃダメなのみたいなのが、
ツンデレ的な、
うん、
なさそうやな。お、惜しく言ってそうな感じ
で。惜しく、多分、パワープレイで。
あ、ただ女性の方はあるかもしれないですね。う
ん、ああ。
より強いオスを、ゲットするためには。
うん、あるんですかね。
いや、ゼロじゃないじゃないですか。うん、だって、三将王とかでもあるらしいじゃない
です
か。
三将王で、
だから、俺はこの巣がでかいぞとか言ってて、うん、三将王がいたとします。うん、でも、それは別に実は、ものすごく強い三将王が作ってた巣をその時間借りてただけやと。
駆け引き。
勝手に。
マリーシアかけろ三将
王。そう。とかあったりして、それバレて、アホーって出ていかれたら、うん、結局その強いオスと、
うん、
強い
メスが。
メスが一緒のつがいになったとか。
はあ、悲しい。
むしろ野生動物の方があるかもしれないですよ。
まあ、マリーシアはね。
生きていくためには。うん、どうしてもそれが、出てくる必要があるかもしれないです。
オットセイね。オットセイかける、今宵。すごい、すごいあの、浜松みたいな匂いがしますね。うなぎパイみたいな。
今宵。
オットセイと、今宵、オットセイのエキスを。
まあ、そうしか考えないですよね。
どうかなる。
飲んだことあります？オットセイの
エキス。ないですね。バカマムシもないですから。
ああ。
アリナミン V ぐらいですね、その点のやつで。
あ、ほんまにその、まるちゃん。
ん？
まるちゃん、まるやま。
あれだけ。ああ、昔ね。
うん。そうか。あんまり、僕もね、オットセイないな。なんか、オットセイの睾丸の、
うん、
なんか、なんだっけ、暗いとかあるって聞いたことありますね。
ゲデモの料理で、うん。
むちゃ苦いらしいんですけど。
うん、それ飲んだらすごい、あの、精子が増えるとか。
なんか、血がみなぎるらしいですよ。
くわって。
いや、もうな、眠れんようになるとか言う。
ギンギン。
うん、ギンギン。
っていうよりも、ただ単に。
たぎるんちゃいます。
お
ー。そういう。
大変そうですね、その飲んだら。
大変、今その、勢力増強のやつって、
うん。
まあ僕は体調があまりよろしくなかったりしてるから、
はい。
あの、普通に栄養剤ぐらい飲んでますけど、
はいはい。
勢力増強のやつは、亜鉛ぐらいですけど、亜鉛
は、まあ、亜鉛はある程度目に入ったら飲んだ方がいい
んでしょうね。飲んだ方がいいですね。亜鉛はね、僕はね、髪の毛も含めてね、
はいはいはい、
飲んでるっていうのはあるけども、今宵の月のために別にこういう、こういうオットセイか。
ねえ、そこまで思わないですね。ラジオのために
オットセイ、ね。
オットセイエキスを。
これ女性が飲んだらどうなるのかね、オットセイって。
よくわかんないですね。
オットセイか。
オットセイかける次何がいくかですね。
オットセイ
か。今宵ね。今宵かける。
カッポ！
まあ、でも普通にウォーキングしてる人は今宵多い。
エンジン、エンジンさんさっきから結構もう、植物的な答えだけになってきて。そらそうや。それはそうや。それはそうや。 これで今10個いきました。
あ、数えたんですね。
うん。
うん。まあ、無駄な会話は全然できると思うんですけど。
そうですね。
身になる会話になってるかどうですね。
つまり、
うん、
まあ、これの、このアプリの目的が、どこにあるのかどうですね。
もともとは多分本当は僕らはこれ、こういう使い方できるなと思ってたんですけど、うん、何かの製品なりサービスなりを作るヒントになるのではなかろうかっていうことを出してるんですね。例えば今トップページに出てるのは、うん、先ほどトラクターかける、まあスポーティーって言っちゃったんですけど、うん、スポーツカーなんですよ。うんうん、それがまた出たよ、うんうん。出たよっていうか、まあそれぞれこじつけだと思うんですけど、
うん、
あとは方言かける ATM。
うん、なるほど。
まあ多分大道のあの自販機みたいなんですよね。
ああ。そうか、関西弁で喋ってくれる。
そうそうそう。うっとうしいなと思いながら、うん。ランドセルかける大人。イヤホンかけるジッパー。
イヤホンかけるジッパー。なるほどね。
まあ、ありそうですけどね。本かけるソムリエ。
有名なやつですね。
漫画家かける仏画。
ね、
まあ、あるよね。で、どちらかというと、プロダクトなりサービスなりを、
うん、
まあ、できるんじゃないかなっていうところですかね。
立体駐車場かける自転車レースめっちゃ面白そうですね。
どういうことなんでしょうね。立体駐車場、あ、レース。
立体駐車場でレースを、チャリンコレースをしよう。
すごい大変そうですね。
パーククライム。
おお。
パーククライムは自転車で立体駐車場を駆け上がるタイムトライアルレース。世界初の試みだそうで、2010年10月には記念すべきプレ大会が開催された。普通自転車レースを開発最初と思えば莫大な場所と費用が必要であり、それこそ都道府県レベルでの話となるでしょう。ところがこのパーククライムなら立体駐車場さえあれば開催可能。
すごいですね。
自転車レースが盛んな海外の措置なのでも通用するアイデアだと思います。また螺旋状の立体駐車場はカーブがきつかったり意外と難単度が高く技術もいるそうです。そういう視点で立体駐車場を見てみると全国のどこかにパーククライムの聖地となるような場所がきっとあり、新たな町おこしにもつながるかもしれません。
うん、みたいですね。
これはちょっと面白いかもしれないな。
でも多分ね、あれやと思います。その側溝というか溝の部分で滑る人続出するような気がしますね。
まあ、なんかちょっと昔のあのなんかびっくり日本新記録的な。
ああ、記録。それは破られる元の。
記録。それは儚い。儚
いものでしたっ
け。そうそうそう。そうそうそう。轟二郎がね、
うん、
やってくれそうな感じが。これ確かに面白いな。
うん、
人工物のところを、
うん、
で、そういう力技でなんかやるっていうのはちょっと面白いかもしれない。
確かに。
はあ。
こういうものを、目指したいのかな、アイデアゲイザーさんは。
そうですな。
そういうお手伝いをしたいのかなと。うん、
でも、このね、
うん、
浜松でやってるパーククライムっていうののね、ニュースをね、
うんうん、
静岡新聞ニュースで僕ちょっと開けて見てみたんですよ。
はいはい、
したら、下の方には、駐車場経営で損をする人、得をする人っていう、まあ、広告が出てくるんですよね。
何なんでしょうね。
もうやっぱね。
そういうみんな困ってるのかな。みんな、三井のリパークとかに騙されてるのかな。
そうね。
タイムズとかに。
そう。もうしょうがないけどさ。
うん。
でもこれあれやんね、今見たら、8階だけ立体駐車場の螺旋状コース、全長約300メートル、
うん、
高低差約20メートル、一気に駆け上がる。
それきついですね。
めっちゃきついな、これ。
めっちゃ乳酸溜まりそうですね。
うん。
うん。
すごいな。極めて日本的で面白いな、これな。
うん、
つまりそういう都市部の、との、アトラクションがあるような場所やったら、絶対立体駐車場あるわけやから。うんそこでできるってことや。
できますね。
はあ、これ楽しいな。なるほど。っていう風に広がるのがもしかしたらいいのかな。
そうそう。多分僕らみたいな使い方は良くない使い方なのかもしれないですね。
まあでも殴り合いみたいなやつだからね。
そうそうそうそう。うん、多分植物的なことしか言わないやつが出てくる。
それってそれだろうみたいな。
そうそう、分かった。植物的かける何かでやってくださいよ。
さあ、植物的かける何かで、ね。うん、ね、ちょっと待ってね。
カール。
カール。
カールですか。
カールってのはまあ二つ意味ある技だな。
あのヒゲのカールと。
うん。とあとこうカールしてるとか。
うん。カーリーヘアのカールとかね。うん、
まあカールさんっていう人がいるかもしれないけど。
あ、ヘイカール。カール。 ていうね。
そうそうそう、そういうことかもしれない。
あ、
それ調査それ。
そう。
なるほど。
植物的かける
。例えば食べ物のカールってのは、あれ植物的って言っていいのかね。
でもどちらかというと抽象的なもののような気がしますね。あれあれが美味しいと思います、あの形から。
いやー、形からはそうは思わないかもしれないですね。あれってもともと何なの？それカールだ、あれカールしてるっていうものでカールやんね、あれ。
多分ね、揚げた時にああなったから、うん、名前何にしようかな、そうだカールにしようってなったんじゃないですかね。
あの、まっすぐならへんから。
調べてください。カール、カールの由来、カールの由来。
うん。うん、いや、僕思うに、別にあれまっすぐすることはできると思うんだけど、あの、傘上げるために丸めたんちゃうかなって思うんですよね。袋膨らますには。なんかそっちがあっちゃうかな。うん。カールの由来って何なんでしょうね。
カールの由来、カールはウィキペディアによるとですね、
うん、
名称は昭和30年代に流行した玩具、
うん、
カール人形から採用された。まあこれ出典必要と言われているんですけど、
うん、
カール人形って分かんないですね。
カール人形、
昭和30年代カール人形。
ああ、
でも
髪の毛がカールしてるアメリカの人形ですな。
ああ、じゃあまあカールっちゃカール、
カーリーヒアの
カールなんですけど、
うん、
まああれがカール人形がありきで、
うん、
多分カールという言葉が生まれたんですけど、そのカールっていうのがまだ昭和30年代は一般的じゃなかったんですよ、
言葉が
多分ね。
なるほどね。
うん、おそらく、
ほうほうほう。
それで、まあ同時にカールっていうお菓子もできたってことじゃないんですか。
ほう、
うん、
がどう植物的かと
って言われるとね、すごく難しいですね。
まず植物的とは何ぞやって言ったら、なんか
植物的イコール現金なやつっていうことを、
現金、
現金なやつ、
あ
っていうか、もう利害関係がなんかあったとしたらすぐ何かあのへーってこう、
あ、まあそういうやつもあるし、
うん、
それこそなんかもっとあの脊髄反射的にね、
うん、
反応してしまうようなこと。
植物的、
うん、
植物的って難しいですね。
植物的の定義がね、
うん、
なんかっていうのって、まず植物的とは 何をして植物的って、植物的とは主観を排して実際の、事物に即して考えたり言ったりする様。
よくわかんないな。
でもなんか2個目のね、今名人言った物質的なことや金銭的なことを優先して考える様、
はいはいはい、
金こそ全て、それもあると思う、
うん、
ここでカールが途絶えましたかね。なるほど。でもここでこのアプリは、
はい、
分からんなと思ったらリフレッシュできるんですよね、
うん、そうそう、リフレッシュすると素朴でたけるくじ、
くじはまあ植物的かもしれない。
そう、植物的でしかないんですよね。
な,
ね、
なるほどね。
もう植物的かける、だからこれ今ずっと呪術演技で、
うん、
何々かける何々の A かける B の B の位置を全部拾って、それを呪術が認識するだけで、
うん、
例えばネットラジオっていう言葉でずっとやり続けていくと、
うん、
何かネットラジオを何かするためのアイデアっていうのが出てくるかもしれないし、
そうですね、
これがノギツであったり東横名人っていうのであったりすると、うん、まあまあ固定していろいろ、
だから普段自分の頭だけでは考えつかへんような、
うん、
ツッコミやったり適当なこと、あと恥ずかしかって口にも出すことすら、うん、そもそも思いつきもせんようなことを、
うん、
勝手にな、アルゴリズムで勝手に弾き出してくれるから、
アルゴリズムでも何でもないような気がしますけどね、
うん、まだもう何百万通りがなんかあるところで言葉出てきてるだけやと思うんだけど、
ただ乱数発生させてどれ拾うかみたいな感じだと思いますけど、
そ
う
ですね、うん、したらそれこそネットラジオって思いもつかんところで、ネットラジオに何かっていうので出てくるわけですよ
ね。まあさっきのパーククライムみたいなね、
そう、
ネットラジオかけるサスペンダー、
うん、サスペンダーばっかりしてる 何人出てくるの？
カルベさんみたいな。
僕もカルベさんしか思いつかないんだけど。
カルベのネットラジオってのとこなんです
か？ネットラジオかける手首って、もう誰も悪いことしか言わない。
まあ、手首を縛るのが好きな坂本さんとかいますからね。
手首、縛り系、まあ、手首喋っても喋れるからいいけどね。
うん。
そう。ラジオやから。
ネットラジオがエビデンス。
もうこれが僕らが突っ込まれてることですよ。そのエビデンスあんのかなって。そう、勝手なこと言うなよって。
ネットラジオかける次は？
次は、サク。
サクネットラジオかける柵ですか？
柵ってこの囲いの柵、
囲いの柵でしょうね。僕たちはその柵の中からしか、柵、柵があるから参入、参入はしてくるんだろうけど、柵があって見てくれてるんだったらむしろ歓迎なんですけどね。
なんかでも柵に入りたがる人って言いますけど、僕らって比較的、うん、あんまり人ともつるまないし、うん、まあ、つるむ友達もいないっていうのはあるけど、うんうん、あと東京で離れててもあるし、うん、あんまりそういう横のつながり比較的薄いじゃないですか。
そうですね。でも柵を作っているのかな。
うん、いやそれはむしろある柵のところに入っていってないから、うん、何もないっていうことかもしれないですね。勝手にやってるだけで。
そうですね。
でも他のラジオさん僕あんま知らないけど、うん、まあ今これは一応あのメインパーソナリティというか主催者名人とともの周囲の私たちですけど、うんうんうん、でも言うたらメンバー的に全員集めたら。うん、4人5人なんですよね。
そうですね。
じゃあ比較的多いんですよね、これね。
うん。
他のと比べたら。
そうですね。
仲間内は多いと。
そう。実際、リンバー制にしないと、やりくりができないっていうのもあるんで。
そうですよね。
うん。
だって、毎度4人5人集まって、うん、1日かかりで12時間取って。
死にますよ、そんな
の。そう。嫌じゃない。
何喋ったかすら覚えてないのに、
全然覚えてないし、そんなん嫌やし。うん。
まあ、アイデアゲイザーさんはネットラジオかける。次はアマゾン、ネットラジオ、ネットゲイザーさんはネットラジオかける。
ドロ。
ドロ。ドロ試合ってことですかね。
そんなもん一度もやりました。もういいです。
いや、もう身につまされることばっかりですね。
そうですね、アマゾンプロダクションなんでしたって。
いやいや、ドロが余ってみた
んです。ああ、なるほど。
ネットラジオかける次、手書きと出ました。
手書き、まあ、今メモをね手書きでされてますけど、
ね、そうですね、一旦ねやっぱりメモでネタはずっとメモ帳にやってるんですよ、あの、うん、アプリのね、うんうん、スマホの。でもスクロールで一覧性がないから、スクロールしないと分からなくなるじゃないですか。でいろんな参考資料とかバーンってコピペで持ってくるんですけど、うん、もう一回、うん、落とし込まないと頭の整理できないのと消し込みもできないから、手書きでいつも何か残
しますね。この辺はやっぱりもう正確ですよね、うん、僕は手書きしないからな。本当はだからあのパッドミニの方に、うん、あのちゃんとこのスタイラスペンで書くやつを入れたいんですけど、うん、ちょっとまだやれてないのは事実ですね、うん、なるほど。
ネットラジオかけるドリンク、
まあ私たちね基本的にこういう車の中で、うん、あのローソンの前から何時間もおるわけ。
はいはい。
まあ、その間、トイレ、まあ、二人合わせてトイレ7回ぐらい行って
ます、ね。はい、行ってます。
まあ、もう、でも、買った飲み物は、僕、コーヒー1個。
僕も、草原美茶のホットを、もう冷たくなってますけど、1本だけ。
そう。このね。
そんな飲まないんですよね、意外と。
飲まない上に、こんだけしか金使わへんで、うん、何時間使っとんねん、場所と。
うん。もういいんじゃないですか、いっぱいあるから。
余っとんねんと。許してよと。そう。そう、そういうことになりますな、
ね、ネットラジオ×エクスプレス
特急。
まあ僕はトワイライトエクスプレスでネットラジオとかしてみたかったですよね。
ああ、してみたかった。
うん、でもトワイライトエクスプレスの JR 西日本が新しく作る、水風、
あ、そういう名前なので
新しい、レジャー列車ができるらしいんですけど、トワイライトエクスプレスっていう冠をつけるらしいです。
ああ、
ほら、トワイライトエクスプレスはなくなるけど、うん、新しいトワイライトエクスプレスが出来上がるからみたいな。
あの何、牧瀬里穂のやつってあれは何やったの？
牧瀬里穂？
牧瀬里穂ちゃうか。深津絵里のやつあれ何やったの？
シンデレラエクスプレス。
ああ、あれかあれか。
はい。
あの CM をこの間まとめて見たけど、
はいはいはい、
やっぱりいいよね。深津絵里。
深津絵里いいですね。
でも誰よりもすごいね、山下達郎やって話だったよ。すごいなと、
うん、
あれ以外考えられないからさ、もう
あの曲を見るとね、いざね、シーンを見ると、きっと君は来ない。だってあの曲があるからあれを 作ってたわけじゃないですか、多分。
まあそういうことやけど、うん、だってあれ最初のシンデレラエクスプレスってもう確かもう20年前ですよ、
うん、まだあの
もっと前かな、
百景新幹線ですか、
そう丸っこかった ね、可愛かったですね、
うん、
でまあ復活エリがまだ10代やったはずやわ、
うん、
ってことは多分22、3年前やわな、復活エリも40近いから
42、3ですよね、多分
ほなだったか、下も25年ぐらい前や、
うん、
いやたまらんよね、
うん、綺麗ですよ深瀬里穂、まだまだ
牧瀬里穂も出てて、
うん、
帽子がおかしかっただけで
まだ今出てきても全然
全然
あの当時の牧瀬里穂が今来ても
いや全然いいですよ、
そうですよね、
エキスプレス電車の中で撮ったことありましたっけ、
電車の中ないですね、
ああ、
うん、
1回ぐらいやってもいいかもしれないですね、
まあ18切符とかそんなのができる。
とか、あと、
個室とか、
ね。個室。
うん。個室って今あるんですかね、新幹線とかで。
どうなんでしょう、あの、半地下の半分個室みたいなとこっても
ああ。
ないのかな、あれって。
もう最近ないんじゃないですかね。
僕、駅弁とかね。
うん。
あんま知らないんですよ。
うん。
だから、そういう旅系ってやったことないじゃないですか。うん、あんまり、まあまあまあ、毎週旅してるもんやけど、もうその、山梨行ってるからね。
いや
。うん。そう。
まあ、アイデアゲイザーさんはいろいろ、まあ、困ったら使えるのかなという気がするんですけど、これが面白いのかどうか。だから多分ね、こう画面で見て、パン、次が何出るかなっていうのが共有できたら、意外といいのかもしれない。
だから、あの、100人くるみて空手みたいなもんで、ポーンと出てきた後ろにプレゼンのやつが出てて、それでうちらはもうずっと喋り続けるぞ。
っていうんであれば何かこの多分絵面がその場でイメージできるとか、なんかゴンでかい文字で表示されてるんやったら、あ、なんか苦しんでるなとか、
まあそうね、
わかるような気がするんですけど、
だ面白いかどうか別として、ああ頑張ってんねんなっていう
のはまあわかる、
そうね、
それだけでしかないかもしれない、
うん、なるほど。ただ少なくとも今何分か喋ってるここに、アイデアゲーザーさんは、手助けをしてくれたことは事実
です。事実ではあります。
そう。
うん。
でも、何にも覚えてません。
そうですよね。
喋った内容。
それを、とりあえず、なんか言うために、残しとくために、一応保存はできるんですよ。
あ、
だ保存はできると言っても、ただ、何々かける何々っていうのを保存するだけ。だそれに対してのどういう話をしたかっていうのは全然残らないから、やっぱあくまでも、ヒントのヒントでしかない。ですよね。
なるほどね、
うん、あでもこれは、あるよね、車かける何々とか、
で車かけるのそのかける何々が思いつかへんからそれなんか言うてくれるもの
だよね、そう
は
でそこからまあ話がいろいろ広がったりとか、
もしかしたら一人ラジオする人とかいいかもね、
っていうのもありかもしれないです。ただ例えばなんですけど、これ研修とかで全然見ず知らずの人と会って話するときに、このテーマで何かしましょうっていうときに、まあ本当はそれワンワードでいいのかもしれないですけど、このテーマで語ってください、でもまあ掛け合わせで喋る方がもっと話しやすいかもしれないです。
それはねよくありましたね。なんかコミュニケーションのそういうワークショップとかあるんですけども、何もね、負荷を与えずに喋ったりとか動いてって言われたら辛いんですよ、
まあでも共有っていうか、なんか追い込まれてるっていう共有ができるからいいってことなんでしょうね。
そう、枷がなんかあった方がいいってなった時に、これ面白いんですけど、自分で作った枷じゃなくて、例えばですよ、今まであった中でこいつだけは許せないという性格を書いてくださいと、メモに書くんですよ、ダーッと書いて、でそのメモ回収するんですよね、わーっと集めるんですよ、それでなんかその人とここで喋るっていうなんか集まってください、ここに、その時ランダムでその紙を渡すんですよ、で自分はそれだけは許せないっていうことを持ってるとして喋ってください、
あその人をあ、自分の書いたやつじゃないやつが回ってくるんです
か、回ってくる、
加藤さんは
例えば僕は
すごく、
あのメールの書き方がアホなやつは許されへんで
っていうのを僕がやったら
ただ会話の中で、いや僕はね、
っていう
ことをっていう枷を、人から与えられた枷を持っとくと、ただ近いっちゃ近いかもしれないね、そういう意味では。ただそれはもしかしたらそのプレゼンとしては何かのプレゼンっていうか、そういうコミュニケーションとしてはすごく根源的につながってるかもしれないね。
だからまあただ単に仲良くなるために、相手の考え方とかを知るために、まあ あるやればいいっていうのはあるかもしれないですね。まあでも全然複雑なこと何もしてるようなアプリではないと思うんですけど。
そうですね。
例えば単語の語彙をどこまで拾うかっていうのは結構大変だなと思って、だからこその8文字の制限があって、
うん、
ね、コンデーネ資材法って入るのかどうかっていうところですけど、
まあ、
コンデーネ資材法、入るか、
うん。漢字的には入ると思う。
スリジェワルダナプラコって言ったら入らないですけど、
ね。入らないですよね。うん、だからその、シンプルであるがゆえにっていうことやと思うから、うん、多くを求めない。
そうですね、
うん。いや、面白いと思いますね。予想以上に僕は面白いと思います、
ね。うん。まあでも、
すっごい疲れるけどね。
疲れますね。
これ。まあ、どうなんやろね。
まあでも、正直どうなんでしょうね。やっぱりなんか文字が見えてる方が楽しいし、ワクワク感はあるような気はしますけど、
そうですね。うちらは動画を上げるタイプのラジオをしてないんで、うん、動画でやるって人たちはいいかもしれない。
そうですね。だからニコ生とかやってる人は、これは、いいような気はしますね。
うん、なるほどね。うん、まあ、でも初めて聞いたけど、僕面白かったですけどね。
ね、まあまあ、一個その、研修とか会社とかで、使う方がいいかもしれないし、
うん、
例えば、まあ、ね、あの夫婦で会話に困ったりしたら、
うん、
これを使って話すっていうのはどうなんだろう、はって言われそうな気がしますけどね。
夫婦間がアプリによって助けられるか、
うん、
まあ、あれ
そういう世の中もあっていいかもねっていう感じですかね。
なんであんたはそんな言葉ばっかり選ぶのよとか、
不潔下劣とか品性疑うわみたいな。
そうなったりね、
うん、
なんか別に例えば浮気してね揉めてるのにもうその話はしたくないのに
夫婦かける浮気みたいな
ってとか
修羅場になります。
そうそうそう、
空気読まないアプリだったりしますけど、
ね、空気なんか読んでくれへんからきっとね。
でもこれで、ね、ひょっとしたらそのそれこそいろんなものをぶっこ抜いてるアプリだったら怖いですよね、うん、なんかすぐ何かあっても何々かける霊気って出てきたりとか。
だからそれをにそれが好きなんやろっていうこと
も、何々かける水晶とか
個人情報として、
そうそうそう、あの何々かけるハイクラスな求人とか
出てくる。
出てくる。
なるほどね、
うん、
何かしらいろんなものにハマってるとなったらどうやっても何々かける
水晶。そうなったらアイデア芸さんすごい疑いますよ。お前なんか抜いてるやろみたいな。なんかどうも IBM の、なんとかフィッシング、フィッシャー
なんか入ってました
ね。入ってたらしくて、もう、ね。
もう、IBM でするかと。
IBM じゃなくて、レノボね。
あ、レノボ。
レノボで、まあさすがやな。
そうやろうなって。
まあやっぱ薄々感じてたけど、それはやっぱファーウェイのあれ、ね、ルーターとか使ったらダメなんかなって思ったりもしますね、見てたらね。
まあ僕は自分の会社対応 PC にレノボ
で。ね、まあまあ、あれはある期間だけっていう話ですけど、本当みたいな。
まあまあまあね、
うん。
真っ黒はそこだけって話。
真っ黒。他はグレーでした、みたいな。
そうやね。
まあ今時はどういう情報の抜かれ方してるかもう想像もつかないですからね。
うん、
頭のいい人がいろいろ。
普通に考えたら、この掛け合わせで、メモを取ったりするじゃないですか。
そう。
で、僕がメモを取った、保存してたことがそこに引っかかったって考えたのを、それをログ取られてたら、
先にアイデアが。
ね。
うん。
あるし、あ、こいつ。
ご中心でござる、ご中心でござる、ネットラジオをかけるエビデンスが、来ておりますみたいな。
でもそれさ、ネットラジオエビデンスを僕らが保存したりするんか、したらやたらさ、あのエビデンスを残しましょうとか、そういう広告が入ってても、心痛いわ、もうしんどいわ、もう。
なんとかかんとかクラウドサービスでとか。
そうそうそうそうそうそう。あの、無制限で保存できますとかばっかりでいいと、もうええよ、でも許してよと思う。
でもそうなったら大笑いですけど、でも78、ないことはないですよね。
あるかも、ね。
もうぜひとも、これアプリのね、レビュー書いてないんですよ。うん、
ああ。
うん。
東横名人で書きましょうよ。
そう、書きましょうかね。
東横名人として書いて、
うん、
ネットラジオをやってますと。
うん。そういうために作ったわけじゃないですけど、って言われそうな。いや、会話を潰す、時間潰しの会話をするためには、
うん、
いいかもねって。
後に触れないこと書いて、そんなやつ書かない方がいいですよ。
星3つみたいな。
ああ。
8文字しか入らないのは、なんか許せませんとか、クソアプリなんで1にしましたとかって書くんですかね。
いや
いやいや、全然、ちゃんと使わせていただいたんで。
うん。
いいかなと思います。すみません。データぶっこ抜いてるとか、あらゆることを言って。
な、もうないと思う。
ないと思いますけど。
個人情報もだって一個も入れてないから。
そう。うん、まあなんか個人でやられてそうな感じのアプリなんかなと思ったんですけど、でも会社なのかな、やっぱり。
うん。僕ね、今 iPad mini でやりましたけど、うん、見やすいし、
うん、
ちょっと一回いじってみるのは悪くないと思う。
うん。
特にその何、例えば子供を教えるの教育やってるとか、
はいはい、
それゲームをやりますよとかいう人はやったら、
いやでも結局あれでしょ、よく子供の頃に、うん、僕ら学校の先生は 5W1H の一環として、うん、誰々が何々したっていうのを、うんうん、ちょっと自習時間とかやってくる先生とかいたんで、
うんうん、
まあ、大体みんな小学生だから、うん、うんこしたって、
まあ、まあ、
世界がうんこしたら禁止なって言われる、
そう、あるある、うんこ禁止で、うんことちんこ禁止だなっていう話は絶対出てるから、うん、そうな、いや面白いと思う、
うん、
表示できればね、
もちろんね、まあでも視点を変えるっていう意味ではありですよね、
うん、
多分、
いや予想以上に面白かった
ということで、あまりでも話題にはなってはなかったんで、
うん、もう一度お名前を、
アイディアゲイザー、アイディアは IDEA、
うん、
ゲイザーは、GAZER ですね、はい、うん、これで一旦、まあ、リンクは貼っときますので、うん、
一度触ってみてください。
そうですね、
うん、
まあ今日はこんな、
うん、
なんかリロードリロードして終わったラジオですけども、
うん、全然もう殴り合いで
殴り合いになったのかな、僕は植物的な話しかしてなかったですね、
途中からね、
うん、自称やんそれ、もうそのままやん、
そう、何々が何々でしたよねって、
うん、そうや
書いてるやん、それ
ってさ、オウム返しですよ、
そう、ああなるほど、そういうことか、
そうなんです、だからオウム返しするの嫌やだなって、自分の会話って薄いよな、頭の回転悪いよなって、
いや違う、オウム返しを諦めで使ってはいけないっていうことだと思います
そうですね、それを意識してオウム返したらいいのかなと思います、
ね、なるほど、
ね、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら、
さよなら。